中澄明弘のダベリ。
はい、始まりました。中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いします。4月のね、中旬になりまして、皆さんいかがでしょうか。これ前回言おうと思って言えなかったんですけど、自分はまあ、この頃に多分買い替えてると思うんですけど、この時期一番おすすめなのが何かって、まあ、その引っ越しとかもね、あると思って大変だと思うんですけど、携帯を変えるっていうのがね、一番いいなというふうに思ってます。というのは、今、まあ、一部のヤフーニュースとかにも、普通のニュースとかにも言ってますけど、やっぱり携帯会社って、まあもう、日本だとね、キャリアはもう何社しかないわけですよ。主にだと3社しかないじゃん。まあ4か。になりましたけど、そこがもうすっごい争ってるじゃないですか。で、やっぱ年度末の書き入れ時で、すっげえ安くなるんですよね。例えばもう、1、2年前の iPhone の12を、まあ、1円とかで投げ売りしてたりとか、もちろん乗り換え条件とかいろいろ載せてくるんですよ。条件を。本体安いけど、通信費これのプラン使ってねとか、なんか最初はこれ使っといてねみたいなのがあるんですけど、まあ結局ドコモとアホモに乗り換えてとか、まあいずれはできるんですけどね。なんか数ヶ月間ぐらいはこのアプリ アプリってか、通信プラン使っといてみたいなのが条件にはなるらしいんですけど、その代わり本体がまあトレードオフで安いみたいな、なってましたね。大手の家電量販店に特にやってるんですけど、この先月の3連休、春分の日とかが特にひどかったですね。その iPhone 12、まあ、iPhone 系だとそうです。iPhone 12、あと SE 第3世代、まあ3月出ましたけど、第2世代が、の 64GB 多分全然売れてないのか、それも一括1円で投げ売りしましたし、うん、あと12も売れてないんですよね。で、SE 第3世代出る前は、ソフトバンクが、半年前に出た13 mini を、9800円で 64GB 投げ売りしてたりとか、128で 24,000 くらいだったかな。まあ、そんでも安いですよ、多分。多分、相当安いです。本体だけ、アップルストアで 64GB の13 mini 買ったら多分5万以上普通にするんで、もう7万円するか。まあ、半年前に出たばっかの、新製品っちゃ新製品近いじゃないですか。それを平気でね、やっぱり投げ売りしてるんで、まあ、どこでそこの、まあ、利益を取ってるかっていうと、結局はまあ、これはこれで問題かなって思うんですけど、やっぱり大手キャリアの、委託されてやってるのがそこの代理店じゃないですか。まあ、ショップなり、あとは大手家電量販店の中に入ってる人たちなり。まあ、そこで成績によってですね、やっぱり、いろいろ決まるらしいんですよね。業界っていうのは。で、どんだけキャリアを、新規で、まあ、あとの、および乗り換えで、回線を獲得できたかによってですね、なんかすごい厳しいらしいですね。で、こんだけなんかノルマがやっぱあるみたいで、それが獲得できないと、店、契約な、代理店の契約なくすぞとか、そんなことやっぱまあ、そんな言い方じゃないですけど、まあそういうことを言われるらしいんですって。だからそれがあるから、この時期、特に年度末、成績決まってしまうので、加熱してるそうです。まあ、ここ数年で一番きつかったみたいですね。今年が。まあ、それがなんでかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ、おそらく SE 第3世代がこのタイミングで出たっていうのもあるんでしょうし、っていうのは多分大きいのかなっていうふうに思いましたね。で、まあ、12が本当に、1年前でもまだ全然使える機種なんで、それの 64GB 一括で、ドコモもそうだし、au も、ソフトバンクも、3社とも売ってましたね。まあ、それは本当にびっくりしましたし、まあ、楽天も楽天で頑張ってましたよ。なんか、楽天のセールが3月にあったので、それに、の時に、まあ、タイミングに応じて、iPhone のセールやってました。なんか最大4万円引きかな で、そう。本体だけだと2万円引きみたいな。単体、一応今は単体でも売れるので、キャリア系でも。なんか売るようにしろっていう風に総務省が言われたらしいんで、それでも売れます。買えました。確か、ネット上でも買えたんで。それで、なんか2万円引きかな。で、通信のなんかプラン込みだと4万円引きみたいなだったんで、普通にそれも13とか13ミニも全然対象でした。プロも対象やったね。なんか、もう今現行の機種がほぼほぼ全部対象だったので、まあ、これは下手して売れるんじゃないかな、みたいな。普通にアップルストア行って、なんか、格安シム買うよりか、まあ、楽天も安いからね、普通に買う人も多いんじゃないかな、なんていうふうに思いました。まあ、この状況も多分いつまで続くかちょっとわかんないんで、またね、これ、その家電量販店行くのにも、まあ、いろいろ多分クレームとか言う人はいっぱいいるんで、もちろん、本当は、なんていうんですかね、家電量販店行くとき、普通回線とセットなんですけど、一応今単体でも売れるんで、売らないといけないんですけど、そういう人に対しては在庫がないですかって多分嘘をつくんです。まあ、転売屋対策でもあると思うんですけど、嘘ついてる人たち、まあ、いろんな感じのタイミングで、なんか規制によって売れないんですか、もう嘘、もうめちゃくちゃ言って、売らせないみたいな。やっぱ回線が欲しいから、回線契約が欲しいから、そういうのを売らせない人もやっぱいるみたいな。結構渋々の、戦いみたいなことあるっつって言ってましたね。売るにしても、箱開けてから、じゃないと渡せないとか、そういうことを言い始めたりとかするので、それが、消費者のセンターからすごいクレームが今来てるっていうふうに言っていたので、そこの規制も多分来年度以降、今年度か、その4月以降ね、多分かかるんじゃないかなというふうに思っております。ちょっとそれを気にしながらも、今後ね、買い替えの方を検討されたい方は、ご覧になってはいいかなというふうに思っております。はい。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組は、インディエティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明る自身が、気になったものを紹介していくコーナーです。今回はまあ、また副業の話をさせてもらいたいのかなというふうに思ってまして。はい、なんていうんですか、ここ最近、まあ、この時期どうですかねみたいな話もしたりするんですけれども、やっぱり、まだまだ、フードデリバリーの熱は、これから、まあ、もう少し多分広がるんじゃないかなというふうに自分は思ってはいます。まあ、だいぶ認知もされてきたんでね、特にウーバーとか出前館をやるには、いいと思います。はい。まあ、そうですね。一番やっぱり賑わってるのは、Uber Eats は、Uber Eats マーケットっていうですね、ダークストアっていうのがありまして、まあ、そこの、Uber Eats 系じゃないと買えない店なんですけど、まあ、小売系の、なんていうんですかね。簡単に言えば、アスクルとか、大塚商会みたいな、ああいうサイトに行って、まあ、食料品とかも買えるじゃないですか、簡単な。とか、なんていうんですかね、文房具もそうやし、まあ食料品が中心ですね。はい。で、ウーバーイーツマーケットも面白いのは、生鮮食品も扱ってまして、牛乳、チーズ、卵、まあ、そこの場所に行くと、冷凍庫とかも普通にあったんで、びっくりしたんですけど、普通に札幌一番の塩ラーメン買えたりとか、お好みソースオタクの買えたりとか、もうあとはもうお菓子カルビーのジャガビーとかあんなも買えたりするんで、普通にトマトキュウリも買えます。はい。 1本からちょっと買えないですけど、キュウリ3本198円とかあったんで、ちょっと面白いなというふうな感じはしました。ウーバーイーツマーケットはまだ2店舗しかないですよね、都内に。うん。兜町の日本橋のところと、世田谷の赤包みっていう、ちょっとなんか下高井戸とかあの辺ですね、ちょっと、そうですね。世田谷区なんですけど。そこのまだ2箇所しかウーバーイーツマーケットはまだないです。はい。ウォルトは、地方なんで、ウォルトマーケットってまた同じようなやつあるんですけど、それは北海道とか広島にもあって、で、ウォルトが面白いなっていうふうに思ったのは、やっぱり北欧から来てる、スウェーデンから来てるサービスなんで、雪国の東北から北国はほとんどウォルトか、加盟地方でもしてるんですけど、今回ウォルトがすごい取り組みをしたのは、日本ハムって北海道にある野球のチームあるじゃないですか。あそこと、ま、タッグ組むっていう風な言い方じゃない、おかしいと思うんですけど、スポンサー契約を結んだということで、日本のフードデリ界では初めてですね。はい。で、その、北海道内にもウォルトマーケットっていうのがあるんですけど、そこで日ハムのグッズ売ってたりとか、そういうふうなオフィシャルグッズを販売開始したりとかっていうようなところもしたそうですよ。いや、だから、すごいなというふうに思いまして。やっぱ、北海道やとやっぱウォルトもだいぶこれで認知されてくるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、デリバリーで応援ってことで、まあそうですね。宅配のそういったところとちょっと組むっていうのは結構面白いですね。はい。ウーバーイーツは、なんか、他のベルギーリーグとか、国内の、フランスか。フランスの、ところに行くと、ウーバーイーツの、スポンサーになってる、まあ、サッカーのクラブチームがあるんですけど、マルセイユっていうフランスのチームなんですけど、そこは胸のロゴの一番、メインのところに Uber Eats って書いてある。背中とかじゃなくて。まあ、それはすげえなというふうに思ったんですけども。日本の J リーグ、まあ、あと、プロのね、そういう球団初めてですね。だから、ウォルトはすごいことしたなというふうに思いました。まあ、Uber Eats とか、出前館がさっきやっちゃうんじゃないかなって自分は思っていたんですけれども、まさかウォルトが、そこの日ハムとタッグを組むなんて、ちょっと想定外でしたね。びっくりし、まあ、いい意味でちょっとびっくりさせられた、ニュースでした。で、そのマーケットの、氷のそういうマーケットはやっぱりまだまだ広がる余地がたくさんあるじゃないかなというふうに自分は思ってまして。で、そこを一番聞く、都内ではやっぱり強化してるのはやっぱ出前館でして。出前館はやっぱりそのアスクルと、同じそのソフトバンクグループなんで、出前館もそのグループの参加に、Z ホールディングスの参加に入ったので、出前館でアスクルの製品が結構頼めるっていうのがね、もうかなり広がってますね。都内各、23区内でもう10店舗以上、もう知らないうちになんかラッシュで、そこだけすっげー多分強化してるんでしょうね。まあ、店舗の強化は結構もういろんなジャンルの、店舗も加盟をこのコロナ禍でしてもらっているっていうのは多分あるというふうに踏んだんでしょうね。で、そこにちゃんと出資をしたっていうのもありますし、今まで出前館のアプリって結構アナログで、来た求人、だいたい周辺にいる人たちに一斉にバッて表示されて、それを、押す、なんか2、3回押して決定するみたいな、結構、まあ、なんていうか、100人一首みたいな、早もん勝ちやったんですけど、まあ、それがちょっと改良されて、ちょっと Uber Eats っぽくなってですね、地図が表示されて、それが依頼来るんで、来てから来るような形に取るようにしたそうです。なんか結構アプリをだいぶ、まあ、出資も、外部から、まあ、そうですね、してもらって、何百億円っていう、お金を出資してもらったので、それの一部に、そこの、今人件費含めて、そこのアプリ開発に携わったみたいですね。だからそこのアプリ改革でちょっとやりやすくはなるかなというふうなところで、まああとはその目的も新規の配達員を取る目的でもやっていたので、これがテストはもう始まってはいるんですけど、全国で始まるのは来月の5月から、全国で始まるので、自分もちょっと5月になったらちょっとやってみようかなというふうに思っております。はい。あとは、出前館の現金が今までめんどくさかったんですけど、 それもコンビニ払い、翌日コンビニ払いできるように、まあ締め切りはその2日後なんですけど、なんでまあそのメールが来てから翌日までか、でローソンかファミマやとできるんで、まあすごい生産、今まで生産っていうわざわざなんか拠点とかそういう支店に行って、各地の支店に行ってそこで生産をしないといけないっていう、マジでアナログな方法を使ってたんですけど、まあそれがなくなってですね、コンビニで払えるようになったんで、すごい便利になったので、まあ現金する人も多少増えてるかなというふうなところですね。まあそういったところで、いろいろ業界がまた様変わりというか、いろいろ面白くなってくるんじゃないかなというふうに自分は、感じております。まあ、ちょっと春時期はね、なかなかそういった需要、食料品はやっぱみんなどっか出かけるんでないと思うんですけど、そういった小売りとか、そういった、なんていうんですかね、なんかかゆいところに手が届くようなサービスっていうのは多分、まあ、根付くというか、多分、金持ち用だと思うんですけど、あとはまあ、風邪ひいたりとかね、自分はそういう日常で多分使う人も多いんじゃないかなというふうに思いますよ。ドラッグストアとなんか組んだりとかして、ウーバーイーツもそうですけど、ツルハと組んでとかして、そこも加盟しだしたので、本当今の時期だとね、花粉症もそうですし、まあ、季節の変わり目なんで、風邪ひく人も多分多いと思うんですけども。まあ、そういった時に、アクエリと、水、あと、なんか風邪薬、なんかそれ頼ますみたいな。今もうドラッグストアもすごいじゃないですか。ドラッグストアがなんかミニスーパー化してるみたいな店って、ちょっとね、郊外とか行くとたくさんあるんで、なんかそういったところが加盟してもらえるのはすげえありがたいなと思いました。頼む側からしたらすごいありがたいですけど、持っていく側からしたらね、本当にたまに変、変って言ったら言い方悪いですけど、なんでこれ頼んだのみたいなのが結構たくさんあるんで、それこそその水と風邪薬とかで、もしかして風邪ひいた人だ配達行くみたいな。まあ、だいたい置き配だったりするんですね。そういうのは。向こうも結構多少配慮してくれて、置き配にしてくれたりとかするんで。まあ、直接関わることはないんでいいなというふうに思ったんですけども。そういったことは感じました。だからそういった需要は、どんどん掘り起こされていくんじゃないかなというふうに思っているので、その点ちょっと注目しながら春の配達ちょっとやっていきたいなというふうに自分自身は、考えております。まあ、梅雨の時期とか暑くなるまではね、ちょっと暇な時期が続くような業界にはなっているので、まあそういったところでまあ稼ぎというか需要が、できて、自分自身も配達件数をどんどん増やしていきたいなというふうに思っております。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄生きる自身が食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーです。で、今回はですね、先月の21日に発売された UCC の、新しいラテ、まあ、CM でも見たことある人は多いと思うんですけど、池田エライザさんが出てるなんかコールドブルーっていうブラックと多分ラテなんか、それを言ってるのは、それのラテを買ってみました。はい、なんですかね。まあ、味わいとか香りを向上させて、まあ、なんか飲みやすくしてみたいなように書いてあったんですけど、まあ、それをちょっと飲んでみたいなというふうに思って買いました。普通に150円ぐらいですよ。普通の値段なんで。まあ、それの 500ml ですね。いただきます。あ、すっげえコクある。 よく最近なんかラテめっちゃ飲むんですけど、あ、ね、ずっとクラフトボスか、あれですね、ジャパンクラフトマン。あの、ジョージアの。あれしか買ってないんですけど。うん。やっぱさすが UCC です。あ、すげえコクありますわ。なんかあの味わいが、コーヒーの、牛乳の味、なんか、クラフトボスは結構甘みが多い。多分砂糖もめっちゃ入ってると思うんですけど、それで結構甘みが、なんていうんですかね、来るというか、ガツンと来るっていう風な感じなんですよ。だから牛乳がなんかメインみたいな。なんか本当にラテなんかなっていう風に感じるんですけど、やっぱ UCC はさすがっすね。なんか、その点、結構コーヒーの味わいが、そのエスプレッソの味は結構深いかなという。深、うん、ちょっとそういう風な感じはしましたね。うん、牛乳の味するんですけど、メインで、やっぱり、なんか、そのコーヒーの味わいが来る感じ。だから、すげえそのエスプレッソの苦味とか、その味わいが深いなと。ちょっと深入りの感じがしました。うん。でも結構、牛乳と合わさってるんで、なんかそんなに飲みにくいって感じはしなかったので、すごい、ごくごく飲めるような感じで、だったので、そこは本当になんか、本当に下手したら普通になんかドトルとかあの辺に出てくる、まあ、UCC 店ありますけど、に出てくるラテっていう風に出されても多分わかんないぐらいのレベルですね。まあ、はい、ペットボトルなんで、ちょっとそれぐらいのレベル、まあ、どんな感じで出してくるのかなという風に思ってますけど、これは本当に飲みやすいなという風に、思いました。皆さんよかったら一度、飲んでみてはいかがでしょうか。以上、今からいただきますのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。それでも覚えていた
大人になってもずっと忘れられない物語、最終回飛び越してその向こう側、今始めよう、あの日の続きを。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トライトライニーチェ、いつかの少年。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。4月ね、終わろうとしておりますけども、皆さんいかがでしたでしょうか。そうですね、自分もなかなかこういう場ではね、言いづらかったりもするんですけども、まあ、いろいろなところで、そのね、新生活がいろいろあったりとかする中でですね、まあ、そうですね、いろんな人もあったりとかするんですけども、なかなか、その、本当にね、なんでしょう、いろんな方がいるなというふうに自分は感じてて、まあ、なんやろうね、そのサッカーとか自分結構好きなのに見てたりするんですけども、まあ、なんだかんだ、日本代表ね、ワールドカップに行けたじゃないですか。まあ、そこで、やっぱり批判のための批判なのかわかんないですけど、まあ、 そう、まあ正直自分もね、今までの体制どうかなというふうに思っていて、やっと出れたんでおめでとうというふうに思うんですけど、やっぱ課題もたくさんあるのは事実なんで、まあそこのこともね、いろいろ言う方もまあいるんだなというふうに思いましたね。なんかこれからまたそういった争いも多分過激というか熾烈になっていくと思うので、まあ自分自身なんかね、見たい国が出れないっていうのは本当残念なんですけど、イタリアが出なかったり、2大会連続出られないんですよね。ちょっとびっくりなんですけど、まあでも戦力も見てたら、今までのチームっていうか、その感じよりはね、だいぶそんなに強くないのかなっていうふうに思ったりもしてたんで、まあ仕方ないのかなというふうに思ったりするんですけど、日本はなんとかね、出場ができたので良かったなというふうに思いました。で、まあワールドカップ、そうですね、なんかすごいですね。なんか今回アメバってあるじゃないですかあれでなんか見られるらしいですね、一部の試合。多分日本の試合とかは多分地上波とかでやると思うんですけど、他の海外の国の試合とかはなんかアメバでやるらしくて、なんかそれのアンバサダーになんか本田圭佑さんがなんか選ばれたみたいなニュース聞いて、へえと思いましたね。やっぱみんなネットで見る、このコロナ禍で見る、増えたんで、そこでやってる面白いバラエティ番組とかもね、結構注目を集めたりすると思うんですけども。まあ、雨は本当に無料で見られるのがでかいっちゃでかいんですよね。まあ、将棋のチャンネルもあったりとか、相撲、大相撲やってたら、大相撲中の特別チャンネルがあったりとかして、なんかすごい、こんだけお金かけてんのに、どっからお金出てんだろうなっていうぐらいの感じなんですけど、あれは全部無料で見られるのはでかいなというふうに思いましたね。まあ、ダゾーンは、3月からね、実は3000円に大幅値上げするっていう結構えぐいことしてるんですけど、今までは、普通の会員のいっぱい会員だとなんか1980円かな、なんかドコモ経由とかだと980円とか、なんかで見られるらしいんですけど、単体でそのまま自分が相関のキャリア以外で入っちゃうと、1980円がなんか3000円ぐらいになって、すごい高くなってびっくりしてるんですけど、まあ、いいところもたくさんあるんで、J リーグ見られますし、プロ野球も、今もうほとんどね、スカパーとかじゃないと見られないですけど、それも携帯スマホのダゾーンのアカウント持ってたらそれで見られるんで、すごい便利だなというふうに思ってます。うん。あとはなんかバスケットとかそういった、ちょっと、まあマイナーですよね。マイナーの定義ってなんか、そういう協会があるんで、そこに示されてると思うんですけども。そういったところの競技とかバレーボールとかも見られるし、結構ね、いいチャンネルだなというふうに自分は思って見てたんです。で、はい、ヨーロッパリーグも一部、チャンピオンズリーグは、今のシーズンはワオワオしか見られないんですけど、スペインリーグとか、あとプレミアか、のイングランドのリーグは、ダゾーンで見られるんで、まあ、好きなクラブチーム入って、で、見たい方は、僕もバルセロナが好きなんで、ダゾーンで見てるんです。まあ、そこもあったりとかするんでね、で、その値上げはちょっとびっくりはしたんですけども、なかなかそういったところもあるんで、まあ、結局多分、プロ野球もね、自分もまあ関西なんで阪神とか好きなんで見るんですけど、まあ結局またダゾーンはそのまま月3000結構でかいですけどね、これ以上ちょっと値上げされるのはちょっと勘弁してほしいんですが、このまま継続して見ていこうかなというふうに思ってます。まあ、今回のワールドカップ予選でも、アウェーのみダゾーンでやってたりとかして、まあ、結構ダゾーンの中継の方が日本よりちょっと地上波より結構落ち着いてるんで、だいたい解説が岡田さん、岡ちゃんか、中村健吾さんか、内田さんなんで、まあ結構落ち着いて解説もなんかそんなに実況も声張って、とかなんか絶叫になってないんで、落ち着いて見られる実況の方が多かったりするんで、それはそれで見やすいっちゃ見やすいんですよね。なんか変な演出とかも一切ないっていう感じなんで、まあ、それはそれで、ダゾーンの魅力の一つなのかなというふうに思ってます。
はい、
まあ、あとなんだ、僕サブスクで登録してるのも、あとそれとネットフリーですかね、なんかそういったのもあったりとかして、結構そういういろんなサブスクを自分は利用はしてるんですけども、うん、そういうサービスをたくさん利用してます。皆さんどんなサブスク、使われてますでしょうか。よかったら教えてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただきますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインディティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。